さい。私たちを愛して十字架にかかり、3日目にも蘇られた主に期待しながら、御言葉からお聞きして聞いていきたいと思いますが、先週、白馬のキャンプの長崎バージョンのダイジェストです。去年のですね。それからその前は白馬の CM 映像を見ていただきましたけども、今週白馬があるんですけれども、もう白馬はもういよいよ今週行きますので、長崎教会のキャンプのですね、去年のダイジェスト映像を見ていただきたいと思います。今年は、ちょっと去年とは違って8月14、15、県民の森で1泊2日でするんですけれども、今年は電動キャンプって感じになると思いますけれども、ちょっと今年は趣が違うんですが、一応長崎キャンプの去年の映像ですね、見ていただきたいと思います。去年は9月だったのかな、行ったと思いますけど、じゃあお願いします。 はい、ありがとうございました。今年も今年は8月の17、15ですね、お盆の時にありますので、ぜひ、ノンクリスチャンの方をお誘いになってですね、おいでになっていただきたいというふうに思います。それじゃあ聖書からお話をしていきたいと思いますけど、今日は2箇所開いてきましたけれども、先に第一サロニケの5章の18節、非常に有名な御言葉ですけれども、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストですにあって神があなた方に望んでおられることですですね。そこを見ていきたいというふうに思っています。で、しのじかクリスチャンセンターの教会にいらっしゃる方ならも、この御言葉はですね、もう何回も聞いていてですね、耳にタコができてイカになるってね、タコは8本、イカは10本ってことですけども、もうね、十分聞きましたということなんですけどもです、ね、まあ、それがよく知っている言葉なんですね。で、まあ、知識としてはもう12分くらいあるし、証もいっぱい溢れていると思います。でもその知っていること、証をたくさん聞いていることと、自分がそれを身につけていることとはまた別物なんですね。で、全てのことを監視するって時にちょっと失敗しやすいいくつかのことがあるので、まあ、今日はそのいくつかに目を向けたいので、一つはですね、これはもうあまりも皆さんは大丈夫だと思うんですけども、よくあることなんですけども、感謝するんですけども諦めて感謝している場合です ね。感謝してるんだけども諦めて感謝している。例えば今のこの状況、ね、病気であることを感謝します。それはまあ感謝することがいいことなんですけどもね、それはもう仕方がないなってね、もうこうなったのも、まあ十字架はもう仕方がない、神様ありがとうございます、あるいは今あることや許されていることをなんかもう本当に諦めて、まあ、こうでしかないけど、ね、まあ、これはきっといいことなんでしょう、そういうことにしましょうと言って感謝しているって、すごくこれは根底に諦めがある感謝なんですね。で、こういう感謝をすることがある。で、これはもう今は少ないと思います、皆さんはね。でも結構そういう感謝をした人が多い、一般では多いような気がいたします。クリスチャンになってもいらっしゃるような気がいたしますね。で、これは明らかに間違いですね。ね、で、次はですね、そうじゃなくて、いや、神様は今ね、こんなことを許していらっしゃるけれども、このことを通して逆に栄光を荒らしてくださる、すべては益になるんだから、ね、これはその通りなんですけども、例えば、今病気だけども、これを通して逆に癒しかかられて、素晴らしい経験を見せるからありがとうございますっていうね、今こんなふうに、まあ、例えば、たくさん負債が借金があるけども、このこともありがとう、この後に今度必ず神様の逆転があるからありがとうございますってね。この後に神様がしてくださる素晴らしいことを期待して、本当に感謝しますって言うんですね。間違ってないんです。正しいんですけれども、この時に、今をね、受け止めてなくてね、今はすごい困った変な状況で、最悪で、もう本当に嬉しくないけども、この後良くなるからありがとうございます。このことも益となって、必ず益になるからありがとうございますということなんですね。で、感謝するんですね。ありがとうございます。神様感謝しますってね、ね、感謝することによって益になるからありがとうございますって言って、ね、100回ぐらいあってですね、益にならないとですね、神様100回もしたんですけど、まだ益にならないんですか、1000回して1000回もしたのにまだ益にならないんですか、1時間感謝して1時間も感謝してまだ益にならないんですか、もう10日もやってますよ、あの人3日でなったのに私はなんで10日なんですか、10日だとしてくださいとか言いながらですね、こうね、やる。これはつまり、今を受け止めてなくて、感謝を交換条件にして神様と交渉してるんですね。言ったことあります。で、確かに神様は益にしてくださるから、益に期待することは間違いじゃないんですけども、今を受け止めたいんでね。で、一つ大事なことがあって、一番土台にならなきゃいけないのは、神様は私たち一人一人に、あなたに私に、祭殿しかなさらない方なんです。そう。あ、二人言ってくれましたね。あめ。ね。もう一遍言いますよ。神様は私たち一人一人に、あなたに、私に、祭殿しかなさらない方なんです。今、雨を期待して言ったのが分からなかったですかね。露骨にはっきり言いますね。私は普段雨なんていちいち言えなんて言いませんけども、ちょっと今日はね、そう思ってる人は、思ってないのに口だけ言う人ないですから、本当にそうだと思ってる人はちょっと言ってみてください。神様に。ちょっと大事なところなんで。神様は私たち一人一人に、あなたに、私に、祭殿以外なさらない方なんです。あ、言わない人いますね。正直なんですね。祭殿しかなさらないと思ってないんですね。2つ、聖書がそう書いてないから悔い改めてください。聖書を信じてないってことだから。もう1つ、正直に神様に祈りましょう。そうは言っても神様はそう思えないんです。本当にそうだということを教えてくださいって。この2つ、これをね、ぜひ祈ってほしいと思います。ちょっと今ショックです、私は。 長崎教会の人たちは祭典以外なさらないって思ってないんですか。ちょっとショックやな、正直言って。何を私は牧師として教えてきたんだろう。ちょっとショックだな。神様は祭典以外なさらないんです、私たちに、と聖書は書いてあるんです。そして本当にそうなんです。でもう一つね、神様は私を愛してくださっていて、あなたを愛しているんです。パウロ牧師の言葉を使えばよくね、私は誰よりも一番愛されている。でどの人もそうなんですよ、ね、どの人も誰よりも一番愛されている。どの人もみんなね、本当に私は神様から愛されている。ね、だから神様は私を本当に愛しておられるから、私に祭典をなされると聖書には書いてあるんですけども、と信じてますか。これも聞いてみようかな。ね、神様は私を愛しておられる、で本当に私にだから祭典をなさる、神様は私を愛しておられる。アメンですよね、アメンですよね。でその愛されている神様は私たちに今持っていますよ。今祭典以外なさらないんですね。でところが私たちのこの知性は時として神様よりはるかに小さいから、何が祭典と思うことがあるんです。いいですか。私の感情はどうしてこれが祭典なのと思うことがあるんです。私のこの感覚は、肉はどこに祭典があるんだとこうビリビリ感じてしまうことがあるんです。でもそうなんだけども、神様は本当に私たちを愛しておられると、そして祭典がなさないと書いてあるから、いいですか。感情でも感覚でも思索でもなく、御言葉に立って神は祭典をしておられて、本当に私たちを愛してくださっている、だから神様ありがとうございますっていう、これが感謝の一番の土台なんですよ。これは今を受け入れることなんです。どうして。神様を愛しておられるから、神様は祭典しかなさらないから、自分の感覚でも感性でも感情でもなくて、神の言葉をに立って受け入れることなんですよ。いいですかね。そしてその上で、でも聖書は全てのことを益とすると書いてあるから、この後にきっとこのことを祭典にして素晴らしいことしかされて期待をする。これはいいことなんです。すごく聖書通りなんですね。でも今の現状を受け取らないでね、はあ、なんで神様は愛ならこんなことするの、もう本当に考えられない、でも神様ありがとうございます、感謝します、こんなに感謝してるからもうそろそろいいことしてくださいよっていうね、こうなってくるとこれは出発点が全然違うんです。わかりますよね。感謝することによって何かを勝ち取ろう、神様から奪い取ろう、してくれなかったら神様おかしいじゃないっていうことなんですよ。だからね、俺この教会すごい感謝のこと言ってるんですけど、すごい大事なのって、土台にまず本当に今神様は私たちを愛しておられて祭典をなしくださってるから本当にありがとうございますっていうことをまず受けて、その上に神様きっとこの向こうにあるんですねっていうことなんですよね。だからきっとある方はね、見ていてなんかね、木原牧師は私の大変さは分かってないから、まあそんなこと言えるんだわっていう顔してるような人が何人かいるような気がいたします。すいません、あなたの大変さは私には分かりません。はっきり申し上げます、私の戦いもあなたには分かりません。あなたの大変さは私は分かってあげることはできません。はっきり申し上げます。でも私の戦いをあなたは分かっていません。私はそれで責めるつもりもありませんし、別に分かってほしいとも思いません。神は知っておられます。神は本当に分かってくれてます。その神様があなたにそれを許し、私にこれを許してるんだから、きっと何かあるんです。だから感謝するんですよ。わかります。その言葉に立って感謝する。でしかも諦めてじゃない、さっき言った諦めてじゃない、この向こうにきっと何か神様が驚くようなものを用意されていることを期待して感謝する。わかりますね。今を受け止めて感謝した上で、さらに向こうにあることを期待して感謝する。でこれはね、ちょっとね、語りなさいって主に言われたんですね。だから今日はね、って言うんですけど、きっとね、そういうところにいる方がいらっしゃると思うんです。でも本気になってこの感謝に取り組むと、感謝を通して技はたくさんこの群れに起こってるんですけど、人の話ではなくて、あなたの人生に、あなたの生活の中に、あなたにそれが始まります。でお互いね、その自分自身の中にそういう感謝の証しをね、具体的に持ちたいと思いませんか。それをね、見ていきたいと思うんですね。ね、だから、ね、そのことを ね、覚えてください。なんかすごく強く流されたの、このことを分かっちゃいなさいってね。まあ、だから今日まずね、それを分かっちゃってみます。で、その上で、ね、次のところに行きますね。今日はルカの福音書を開きましたけども、これは今日の朝のディボーションのところで、長崎教会のね、ルカの8章。 今日のことまでちょっと関わってきますので、今言った話もね、ルカの8章に行きますね。ルカの8章の、さっき読んでもらったのは50節です、ね。恐れないでただ信じなさい、このね、そうすれば娘は治りますというこの言葉なんですけども、40節からこの話を始まります。40節にちょっと戻ってください、ね、40節に戻っておきたいと思いますね。はい、ありがとうございます。40節ですね、さてイエスが帰られると群衆は喜んで迎えた。みんなイエスを待ちわびていたからだ。41節、するとそこにヤイロという人がやってきます。ヤイロさんですね、これ名前です。でこの人は街道管理者でした。街道管理者っていうのは、まあ、複数いる場合もあるし一人の場合もあるんですけど、まあ、街道管理者で、まあ、今的に言えば、まあ、あの街道の責任者みたいな人で、立場的に言えば結構立場のある方です。で経済的にも、まあ、ある程度豊かな方です。ですからこの方は立場もあったし経済もあったし人望もあったと思われます。だから立場もあるし経済もあし人望もあって、で当時ユダヤ人で街道管理者なんていう人はイエス様に対して、まあ、結構ぶつかってる人多かったし、あまりそんないい感じではなかった当時はね。しかしこの人はその街道管理者であってもかかわらず、彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来てくださいといただきたいと願ったと。どうしても家に来てくださいってこうひれ伏してお願いするんです。なんでこんなにへりくだってイエス様にすがってきたのかというと、次です、42節、彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたということですね。で12歳っていうとね、今で言えば小学校6年生か中学1年生、12歳、誕生日来たら13歳だよね、来てない人は12歳だよ ね。だから小学生6年生か中学2年生ぐらいで1年生で怒られるかもしれないけど、まだ可愛い、まだなんて言うと違うですねずっと可愛いですけどまだ可愛いね、そういう感じですね。でも当時12歳というのは12歳半になったら結婚できたんです。だからもう女性としてなんていうか、一つのもう大人として認められると もうその境目っていうか、そういう感じなんですね。だからしかも一人娘って書いてあるんですよね。もうだから もうこのお父さんにとってはこの子一人、まあ、特別だったと思いますよ ね。うち8人いるんですけど、娘は4人いるんですけど、4人いたら、まあ、かしましいってのは3人だっけ、4人いたらもう、ね、1人ぐらいはいいってことは絶対にない、絶対にない、4人いたらですね、可愛さは4倍になるんです、ね、でこう本当に一人娘だから、この子がいなくなったらもういないわけでしょ。これも特別だったと思います。その一人娘が、しかもやっと大事に育ててきた子が成長して、いよいよこういわゆる大人としてなるね、そういうところに来た子が死にかけてたんて、これはねもうお父さんしたらたまらない、もう心が痛い。だからもうメンツもプライドもないんですよ。つまり彼のどんな社会的立場も、彼のどんな財産も、人々の人望も、その死にかけてる病気の前には何の力もなかった。つまり自分の持っているものが何にも役に立たなくなったとき、お父さんはメンツもプライドも捨ててイエス様ともやっていたんで、この方が奇跡をなってことしたから、イエス様どうかお願いですってね、ひれ伏したって書いてあるんですよ。ひれ伏したんですよね。もうひれ伏してお願いしますって言ってきたんですね。で皆さんね、私の人生の中に時としてもう自分の持っているものではどうすることもできない、もう何にも役に立たない状況が許されることがあるし、そういうことが周りの人に許されることがあるかもしれません。まあ、愛に良かったねなんて言うと失礼ですからね、さっき気をつけてください。でもそれを通して、もしその人がイエス・キリストのところに来て、それを通して本当にイエス・キリストにすがってキリストに出会えるなら、これは本当に素晴らしいことです。この時この娘さんがもう一人娘を本当に仕掛けていたので、このお父さんはヤイロさんはイエス様のところに来てひれ伏してお願いしたんで、どうしても来てほしいって言ったわけです ね。そしたらですね、イエス様はすぐにお出かけになると群衆が元の下回ってきたってね、すぐやってきたわけです ね。ね、パッて来てくださったん、ね、そしてまあヤイロさん一緒にね行ってたん、そしたら途中で、今日はここ詳しく話しませんが、12年長血のあざって女の人が来てですね、後ろから衣に触る、ね、でイエス様はその人にこう、ね、立ち止まって対応する。で12年長血のあざって女の人は癒された話が入ってきます、ね。でヤイロさんは、まあ、最初はね早く行ってほしいと思ったと思うんですけれども、でも目の前で本当に癒されたって話を聞いた時にね、ちょうど12年でしょ、だから、うん、娘も12歳だから、あ次は自分の番だと思って、その時は喜んだと思うんですね。あ次は自分の番だなって思って、さあ家に帰ろうと思った時に、はい、49節、 次はここですね、49節。イエスがまだ話しておられるとき、だからもうその女の人と話していて、次は私の番だと心で思ったと思う、ヤイロさん。その時に街道管理者の家から、ヤイロさんの家から人がやってきた。おそらく、まあ、使用人っていうんでしょうかね、あの家族 の, あのその人たちですね。あなたのお嬢さんは亡くなりました、もう先生を渡すことはありませんって言ってくるんですね。で、おそらくこの人もヤイロの娘のことを本当に大切に思っていて、ヤイロさんのことを慕っていた人だと思います。でその人が心痛めなきゃ、あ、いや、お嬢さんも亡くなっちゃったって言うんです。だからもう先生に渡すことはありませんよってね、すごい心の痛みを思いながら言いに来たと思うんですね。で、私はこの後を知ってるから安心して読んでますけども、ね、イエス様来てくれたらきっと治るって、その信仰あったんですよ。イエス様さえ来てくれればどんな状態でも絶対治るって信じてたんだけど、死んでしまったらおしまいだって、もうそしたらダメだって、この生き返るなんてことは考えてませんか、この時ね。もうダメだと思ったと思うんですね。それで、この人もそうだし、このおそらくヤイロさんも、ああ間に合わなかったかと思ったと思うんですね。そしたらイエス様なんて言ったかと言ったら、これを聞いて今日のところです。イエスは言われるんですね。恐れないで、ただ信じなさいって言ったんですね。恐れないでって言ったんですね。恐れないで、ね、いや、恐れることはないよってね。もうダメだ、もうダメだって思うんじゃないって、ただ信じなさいって言ったんですね。信じなさいって言ったんですね。そうすれば娘は治りました。で、この信じるってことがすごく大切なことなんですね。で、何度かお話ししましたけれども、今ね、英語の通訳をされていますジョイ牧師がですね、お母さんの洗礼を授けに行った時のことですね、今でも覚えて、もう手に変えられましたけどね、今でも覚えてますけれども、とお母さんは本当にはっきりしたのを信じられたんですけど、もともとお母さんはですね、世話好きな方で、それで とっても賢い方で、昔先生ね、昔の先生ですからね、今の先生も今の先生にしてですから立派ですよでも昔の先生がすごくね、できた。そしていろんな人の世話してあげることが好きで、新興宗教の長崎県の代表だったんですね。数百人を前にお話をする方だったんですね。で、一生懸命人の世話をしたり、いろんなことをしてあげることが好きで方だったんですね。喜んでする方だったんです。ところが自分が病気になって、本当にイエス様、空洞礼拝を心から悔やためてイエス様を信じたんですけども、ただもう自分は何もできない。ね、お嬢様のエリコさんのお世話になるしかない。ね、何かしてもらうしかないと。自分は何もしてあげれないと、誰にも。ただ世話になるだけだって。ものすごい辛かったんですね。で、特に自分が何かをしてあげる人っていうのは、自分が何もできなくて世話になるだけになると、とっても辛いみたいです。私何人か見てきましたけど、そうなると必ず早く死にたいって言い始めます。その特に、ね、してもらってばっかりの人はそうでもないでしょうけど、もともとしてあげることに喜びを感じる人、そういうことで本当に生きがいを感じた人っていうのは、自分が何もしてあげれなくて、しかし世話にならなきゃいけないことってもう耐えれないみたいですね。だから本当にお母さんも早く死にたいって、ね、もういても何もできなくて世話になるだけだから、もう早く死にたいって言ったんですよね。そういう感じだった。で、寝たきりではないんだけどもね、ずっと座ってられないから、こう寝てね、こっち側頭にしてこうベッドに寝ておられたんで、そこで私はお話をした後、洗礼を授けるんですけども、で、お話をしたんで、その時に祈っていったんですね。神様、今日何を話したいでしょうか、洗礼を受けないとって言った時に、はっきり言われたんですね。ハドソン・テイラーの話をしなさいってね。で、ハドソンの話、覚えていらっしゃいますか。ハドソン・テイラーが年を取った時の話。ハドソン・テイラーは中国で宣教してたくさん人が救われて、まあ、イエス・キリストの弟子ができたんですね。で、宣教団が生まれまして、ハドソン・テイラーの弟子という言い方をしたら間違いだと思うんですけども、まあ、その宣教団の働き人ができてイエス様の弟子ができた。とはいえハドソン・テイラー自身はものすごく年を取った後、牧師さんも亡くなって、もう自分はもう寝たきりの状況になったんですね。で、その時弟子というか、その働き人たちはやってたら中国に暴動が起こった。で、ちょっと大変なことになった。でも彼らはもうハドソン・テイラーにはもう先生にはもうね、心配かけてもね、もう帰ってかわい、なんか迷惑を申し訳ないから、もう特に自分たちで処理しようって仕組みやってた。それは妥当な判断だと思います。そしてハドソン・テイラーを呼ぶんですよね、みんなをね。ちょっとどうしたんだ、何があったんだ、教えてほしいって言ったので、ハドソン・テイラーは言うんです。いや先生ってね、もう私たちで対応しますから心配しないで寝ていてください、大丈夫ですって言ったらね、いや教えてくれ、いやもう心配しないでいいですよって、いや教えてほしいって言ってこう言うんですよね。私は教えてもらっても、ね、何にもできないって、ね、何かをしたいぐらい何もできない。そしてこう言ったの、祈ることすらできないぐらい今弱ってると、ね、でも信じることはできるって。 私はそれを聞いたとき、神がそこで働くことを信じることは私にはできる、だから言ってほしいって言ったんですよ。でね、その話はね、私にしたんです。そしてお母さんって言ってね、まあ息子さんが関東の方いらっしゃるので、関東にいらっしゃる息子さんとその家族をね、ここにいて何もしてあげられないかもしれないけど、その方に神様が働くって信じることができるんでしょって。でね、あのお嬢さんのエリコさんに ね、あのジョイさんと言わないですね、お嬢さんだから、お嬢さんのエリコさんが ねお母さん信じることができるでしょって、隣の部屋にいたんですけど、お父さんがね、あのお父さんのことを救えてほしいずっと願ってらっしゃったから、お父さんのためにお母さんはこのベッドの上で寝たがまま信じることはできるんですよねって言って、そしてその信じることを通して神は働かれるんですよって、どこにいても、ね、あの横浜にいようと、ね、長崎にいようと、隣の部屋にいようと、地球の裏側にいようと、神はその信じることを仕方ができるんですよって言った時にですね、お母さんはですね、ガバッと起き上がったんです。こう寝てたのに体半分、それで私の方をねこって向いてですね、ガバッと起きて私の方を向いてね、私もしっかり見てね、そう信じることができるって私のこの手をねギューって握ったんですよ。忘れないですよね、あれね。でそれからね、死にたい死にたいって言わなくなったんですよ。でしかもその日はね、その後ね、そこに座ってですね、洗礼受けた後もね、30分ぐらいねダーッと話してですね、でまだ話終わらない、ずっと話してて、で私たちが帰った後もなんかしばらく話しておられたそうですね。でそれからはもう死にたいなんて言わなくなったんですね。自分にやることがあるって、自分にできることがあるって言われた人はね、自分が何かできるんだって、自分の存在が何かになるんだってことをね、希望を持てるんですね。で皆さん、信じるってものすごく重要なんです。信じることを通して神は働くんです。でこの時イエス様言った言葉は、お父さんお母さんに何かを教えなくて、いや恐れない、ただ信じていなさいって、私を信じていなさいって言ったんですよ ね。そしたら、ね、あの家に帰っていったらね、ペテロとヨハネとヤコブ、まあね、一番身近な弟子を連れて行って、お父さんとお母さんと一緒にその入っていった。そしたらあのその亡くなってしまったから泣いてるわけですね。泣き女っていうんですけども、これ私たちの今の感覚で言うとね、商売で泣いてる人なんて何だと思うかもしれませんけど、当時は人が亡くなったらこの泣き女というのをちゃんと雇って、その泣かせるっていうのが、あの、その死んだ人への何て言うかな、まあ、礼儀って言うとおかしいけど、だからこれはそれをしないとむしろ死んだ人のことを何とも思ってないってことだったんです。だから今の感覚で言うととんでもないけど、これはものすごく当時は当たり前だったんですね。だからみんな泣いてた、ね、そしたらイエス様が言った言葉はですね、あの泣かなくてもいい、死んだのではない、眠っているんだって言ったんですよ ね。そしたらですね、もう死んだからですね、みんな酒、イエスをあだ笑ったって書いてあるでしょ。で私たちが本当に信仰に立つと、時としてあだわられることがあります。いつもとは言いません。でも時としてあだわられることがあります。人に笑われてバカにされても、あなたは信じますか？お父さん信じたんです。イエス様を信じた。どうして？おそらく娘を本当に愛したからでしょうね。で、あの信じてるとバカにされたり笑われることがあるんです。そんなこと信じてんの、アホじゃないとか、あ、すいません、大阪出ましたね、東京の人はバカじゃないって言うんですけど、ね、大阪の人はアホじゃないって言うんです ね。こんなこと信じてんの、はぁはぁとか言われても信じるかなんです。この時笑われたけど、イエス様はそれでもお父さんお母さんと弟子を連れて行って、そして娘の手を取って言ったん、子供よ起きなさいって。そしたら霊が戻ってきたって書いてある。だからもう本当に死んだの、霊が離れてたんですね。その霊が彼のところに戻ってきて、この肉体に戻ってきた。いつも言うでしょ、この肉体は朽ちてもいい、なぜかって言ったら霊が私たちの本質だから。でやがて復活した時ね、新しい体をもらうんです。で、ちょっと天国の話出したら私止まらなくなるからもうやめておきますけど、あの皆さんね、霊は今も生きてるんですよ。私の父は2年前天に召されましたけど、今も天で生きています。霊はね、霊は今間違いなく生きてるんですね。本当に生きてるんです。そしてやがて再臨の時に復活の体をもらって、この体よりはるかにいい体、完全な体、朽ちない体、栄光の体、強い体、新しい体をもらって、神と永遠に住むことのできる体、それをもらってですね、復活するんです、ね、だからあの皆さん、あの私たちクリスチャンがですね、これ永遠を見失ってね、悲しまないように、で必ず永遠なんですね。 でもこの時はお父さんが言った時、イエス様は起きなさいって時に、その霊がこの体ね、この体に戻ってきた、この体に戻ってきた。それであの娘は起き上がったんですね。生き返ったんですね。 まあ、でもこれ面白いのは、治りますって言ってるから、治るっていうのは、言語では救われますって意味で、救いって言葉の中に癒しも入るんですね。でこの時は戻ってきて治った。だからね、次にそれでイエスは娘に食事をさせるように言ったって書いてあるでしょ。ちょっとすみません、脱線しますけどね、私こういうこと好きなんですね。生き返ってきたらご飯食べさせてあげなさいって。まあ、食いしん坊なんですねすごく主の愛を感じませんか。お腹をね減らしてたこの娘に、さあご飯食べさせてあげなさいって。で私もう一つはね、おそらくこう言われたら母親が喜んで作ったんじゃないかと思うんですね。娘の好きなもの、娘に帰ってきてよかったと思って、もう大事なもの作ってあげようと思ったと思う。お母さん嬉しかったと思います。もう本当に喜びながら作ったと思いません？娘の大好きなもの、ね、このシーンも天国帰ったら見たいところですよ ね。でなんですね、ここでキーワードは何かったら、ただ信じなさいなんですよ。で信じるときに神様が働かれるんですね。で、さっき言いましたね、感謝はこれとつながってるんです。今だってこれ亡くなっちゃったわけですよ。死んでしまったわけですよ。本当に信じてなんですよ。イエス様来てさえ来れば治るって、どんなに危なくたってイエス様が来れば絶対大丈夫って。とイエス様間に合わなかった。もう手遅れな、人間的には。ああダメだったとがっかりした。でもその時に、いやがっかりしないで信じなさいって言われたんですね。私の人生にも信じてたんだけどその通りにならなかった、もうダメだと思うことある。でもそこで主は言われる、いやダメじゃない、恐れないで信じなさいって。そこで信じなさい。自分が信じている範囲と自分がこう計算できる範囲じゃなくて、もうおしまい、もうダメだって自分の考えては言って、もうダメだって思うけど、そこで信じなさいって、これはもう自分を超えてるんです。さっきの感謝もそうなんです。なんで私にこんなこと起こるの、何がこれが益なのって、どこが祭典なの、もうこれが祭典だったらもうね、もう神様はおかしいわよねって言いたくなる。そう、なぜ神様愛ならこんなことするのって思う。でも神様は愛だとおっしゃってるから、わからないけど、神様ありがとうございます、私の感情も理性も、ね、体もね、もうとても受け入れられませんけど、あなたはそうだとおっしゃるからありがとうございます、私はあなたの愛を疑いませんというか、もう体中反発しますけど、でも信じます、ありがとうございますって、こういう時に信じてるんですよ。それを受け入れて感謝してる人は、その上でこの向こうに約束通り必ず祭典なさいますよねっていう時、それは起こるんです。ハレルヤ。でこの面白いと思うんですけども、この前に言ってたら治ったけど、お父さんはハレルヤやった、やっぱりイエス様呼んできてよかったと思ったと思うんですけど、もう死んでしまったからもう終わったんですよ。お父さんの信仰を超えてるんですよ。でも信じなさいって言われるから 100% したかどうか知りません。でももう本当にとにかく生き返ってほしいから、イエス様はの言う通りにとにかくしたかって言った時に奇跡を見た。私たちも体とか感覚とか、どこが祭典なんだろう、なんでこれがいいんだろうと思って分からないけど、でも神様は御言葉にそう書いてあるから、あなた様はそうおっしゃるんだから、ありがとうございますって感謝をして信じるなら、そこから奇跡が始まるんです、ね、あなたは長い間戦ってきたかもしれません、ね、感謝をしてきたかもしれません、ね、でも皆さんですね、信じて感謝してください。無理に感覚をね、信じさせるなんて思ってもいいです。感覚は反発するでしょう。感情はついていけないでしょう、ね、理性はおかしいと思うかもしれません、ね、笑うかもしれません、ね、確かにその通りですって。でも神様、あなたの御言葉をとにかく受け取ってありがとうございますって、こう神様を信じて感謝してほしい。そして主に期待してほしい。そこから逆転が起こっている、メッセージを閉じますけれども、今週白馬があって、来月、教会キャンプがあって、で10月には桜田さんを呼んで、ワークショップをしますけれども、で8月と11月にパウロ牧師が来られますが、今年の年頭の御言葉は奇跡だったの。この御言葉ですけど、それを通して何かで奇跡を行いますってこと約束だったの。であと8、9、10で最後の3ヶ月にもうすぐ入るね、4月終わって、でこの最後の3ヶ月っていうのは奇跡が現れてくると思うんです。でも奇跡っていうのはいつも言いますけど、奇跡の前は何かって言ったら、健康だったら奇跡はいらない、分かりやすればね、病気だったら癒しなんですよ。病気はもう不可能で絶対治らない、ありえない、もう もうね、これ治っては癒しじゃなくて、もうこれは奇跡だっていう、奇跡っていう時はもうなんていうかね、治るとか治らないって領域じゃないでしょ。ありますかね。でだから最悪になるってことですよ。でもそこから奇跡が始まるんですよ。で皆さんの人生にもしかしたらもうすでにそういう状況になるいる人がいるかもしれない。感謝しましょう。諦めてじゃなくて、やけくそになってじゃなくて、神の言葉を信じて、ね、そしてまたある方は、そういうことが、愛する人がそういう状況になったり、自分がそういう状況に置かれることがあるかもしれない。期待してくださいですか。そして本当に神がそこから奇跡なさることを期待してほしいんですね。で、お互いの人生に、お互いの生活に、お互いの愛する人にね、それが起こるのをね、見たいと思います、ね、そして証してくださいね。私の秘密にしないで、私はその証をいろんなところで話させていただきます、ね、説教のネタが欲しいですね。たくさんの証が生まれて、長崎教会にはもう説教のネタが溢れているってね、もう一年困ることはないっていうね、証に溢れていきたいですよね。神様はそうしたいと思ってますよ、間違いなく。どうぞお互い、私も含めてね、恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は治ります。そうすれば負債はプラスに変わります。そうすればどうしようもないこの内側は作り変わります。そうすればあの人は変わります。そうすれば奇跡は起こります。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今日は2つのよく知っていることをお話ししましたけれども、あなたは人一人のうちに御業をなしてくださり、栄光を表してくださることをありがとうございます。私の人生には正直に言って理解できないことや、どうして私がこういう状況になってしまうんだろうとか、なんで私にこういうことを許されるんだろうって思いたくなることがあります。でも神様、あなたは私を本当に愛しておられ、私たち一人が愛しておられ、あなたは最善がなさらない方ですから、私の理性が、私の感情が、私の感覚がどういったとしても、この御言葉は決して変わりません。ですからあなたを褒めたたえますし、感謝いたします。このことのようにあなたをあがめます。あなたは今祭典をしておられ、再興しておられます。信じていたのにそうならなかったとき、正直言ってがっかりしますが、でもあなたはそれでも信じなさいとおっしゃるので、私たちはそれでも信じます。きっとあなたがそこから私の思いと願いを超えることを契約されていることを覚えますから、ありがとうございます。どう一人に、お一人お一人に、その一人一人の家族の中に、イエス様、このヤイロが体験したような娘が生き返ってくる奇跡を、また全てが益になる奇跡を、本当に具体的に表していってください。お願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りは答えられませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。天の父様、一人一人があなたの前に祈ったこの願いと求め、健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、愛する家族のこと、友人のこと、職場のこと、学校のこと、その一つ一つにあなたが手を置いて具体的に答え、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与え、語りかけを与え、導きを与えてください。主イエスキリストの御名によって、心と体を癒されよ。喉にある腫瘍、ポリープ、消えてなくなれ。背中にある痛み、イエス様って消えてなくなれ。胸にある痛み、圧迫、イエスキリストって滅る。この足消われたれよ、その人の胸から出て行け。イエスキリストによって滅る。異なる霊、汚れた霊、イエス様って、その人の思索、感情、体の力、思いの力、出て行け。恐れ、全く恐れください。十字架の愛、主の愛、全く愛で満たしてください。全く愛、恐れを締め出します。恐れよ、恐れの霊よ、イエスキリストを願って滅る。その人の力、根こそぎ恐れを、出て行け。恐れをイエス様って滅る。出て行け、出て行け、出て行け。イエス様、ありがとうございます、ありがとうございます。境内を祝福してください。イエス様、このマイナスは私の罪の結果です。それを認めます。どうか許してください。本当に憐れんでください。そしてあなたに素直にすがります。あなたはそれを覆ってくださる方です。どうしよう、憐れんでくださって、あなたが覆ってくださって、 このマイナスをすべて神の手によって追ってくださり、ゼロにしプラスにして与えるものに変えてください。ちょっとことあなたの奇跡を具体的に表してください。イエス・キリストにあってそのどうぞそのマイナスをゼロにしてプラスにしてください。お願いいたします。永遠の命の祝福をイエスによって命じます。様、命の祝福を与えてください。愛する者に永遠の命を与えてください。救いを明確に与えてください。お願いいたします。ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ子犬が吐く場、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに、限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞ。